もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まず年齢から教えてください。
年齢40です。
40歳。
はい。
ご結婚はされてますか？
はい、してます。
奥様何歳でしょう？
46です。
46歳。お子さんいらっしゃいますか？
はい、あ、いません。
はい。ではお二人で暮らしてらっしゃいますか？
はい、そうです。
はい。そうしますとご相談は何でしょうか？
十数年ほど前に、うつ病で診断されまして、
はい、
その時の会社はもう退職してるんですけど、
はい、
それからちょっと職を少し変えて、
はい、
また勤めてるんですけど、復帰して、
はい、
で、半年ほど前ぐらいにまたうつ再発してしまいまして、
はい、
どういう心持ちで臨んだらいいのかっていうのがちょっと半年ぐらい気持ちが晴れなくて、
はい、
だけど仕事はしたいような感じではあります。
10年前、つまりあなたが30歳の時にうつ病というふうに診断をされましたか？
はい、されました。
はい。
今回、はい、また病院にかかりまして、
はい、
躁うつ病じゃないかっていうことで一応診断を受けてます。
はい。まずは10年前のきっかけは何か自分で分かっていることがありますか？
おそらくきっかけは仕事の関係で、
はい、
残業と休日出勤が加算してだとは思っております。
仕事の内容はどのようなお仕事をされてましたか？この時は、
機械関係で現場管理の方をしてました。
はい。では管理をする相手はいわゆるこう専門の方々ですか？
そうです。職人さん。
職人さんですね。
はい、
はい、分かりました。他に何か心理的にストレスやプレッシャーを感じたとか？
そうですね、仕事の内容が自分では重大すぎて、
はい、
キャパオーバーって言いますか？
あ、キャパオーバーですね。
はい、はい。
ではこのうつ病だと診断をしてもらった後、ここを辞めになってからも
ちょっと数ヶ月はそういう症状はあったんですけど、
はい、
徐々に気持ちを切り替えだったり、
はい、
仕事をどういうのが合うかっていうのを見つめ直しながら、良くなっていった感じではありました。
で、今の会社に勤め始めたのは何年前ですか？
2年半ぐらいだと思います。
今の会社でのきっかけは何でしたか？自分がうつ症状に出始めた。
今回はもう残業はまあそんなには多くないとは思ってるんですけど、やっぱり自分の能力をオーバーしてしまったのかなっていう思いはあります。
誰か上司だったり仲間だったりに何か怒られたとか能力がないと言われた経験はありますか？
言われてはいました。その一部の人からは、
はい、
会議に出る意味がないだったり、
はい、
仕事ができてないだったり。
会議で意味がないとかってこう言われるときにご自分は悲しくなったりする？それとも怒りが来るというよりは、ああやっぱりなとかって思うような感じかしら？
もうなんか怒りは最初の方はあったんですけども、徐々にやっぱり自分の能力不足かなと思って、うん、もう怒りではなかったです。
そうしますと今日のご相談は何を目標にしましょうか？
仕事して、まあ、普通に生活できるのと、
うん、
あとちょっと自分の性格がちょっとせっかちっていうか、
はい、
やらなければいけないことを解消しないと気持ちが救われないっていうか、うん、仕事の中でも、
はいは
い、そういうところをどういうふうに持っていったらいいのかなと思って。
なるほど。もう一つ基本情報、会社とはどのような今契約になってますか？
退職を希望してまして。
あ、はい、
来月からは新たな職で勤めることにはなってます。は
い、あ、だからなおさら新たに、
はい、気持ちを整理しときたい。
あ、なるほど。ごめんなさい、最後に大事なこと忘れました、
はい、
奥様が6歳上でいらっしゃいますね。
はい。
奥様にはどれぐらいお話をされてるんですか、ご自分のこと？
全てしてると思います。
そうですか、
はい、
奥様はどのようにいつもおっしゃるんですか？
自分の希望をある程度尊重してもらってはいるんですけど、
はい、割と助けてはくださるの？
はい、
奥様
くれても感謝してます。
うん、なるほど。そうしましたら、じゃあ今日のご相談としては、まあ、新しい会社もこれから始まるし、
はい、
どのようにしてったらいいかっていうことかな？
そうですね。
はい、わかりました。 今日の回答者は心についてのエッセイストとしておなじみマドモアゼル愛先生です。愛先生お願いします。
はい、はい、どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくどうぞ。なんか新しい職場が決まっているんですって言った時すごい明るい声だったのよ。
気持ちが辞めるってなって少し楽にはなりました。
なるほどね、はい
はい、
会社ってさ、
はい、
仕事もね、
はい、
本当に嫌だったらいつだって辞められるのよ。
はい、
こんな当たり前のことをね、
はい、
分からない人が多いのよ。
はい、
人間関係でも、
はい、
職場でも会社でも家でも、
はい、
いつだって辞めることできるんですよ。
はい、
これがね原点、
はい、
でも鬱の人になりやすい人はね、
はい、
仕事も家庭も家もなんか、はい、完成させなくちゃいけないと思ってんのよ。
はい、
そんなのできるわけないわけよ。
はい、
そこら辺の自分に対する要求の高さの前で自分を喪失失っていってる人がやっぱり多いよね今ね。
あ、はい、
要するにね、人間ってなんか動き続けてもスポーツなんかもそうだけど、
はい、
かえって元気になる人もいるし、
はい、
ただ心理的な抑圧感というか、
はい、
それでほとんどの人がエネルギー使っちゃうのよ。
はい、
だから机に座っているだけでどうにもならなく疲れちゃうっていうことがあるわけね。
はい、
それで基本的にはさ、あなたもそろそろ感じてると思うけれども、
はい、
前の仕事で言えば残業と休日出勤が原因で、まあ、追い詰められた面があるわけよね。
はい、
しかも管理側だから、まあ、あなたは勉強もできたしきっと能力もあったんだと思うよ。すぐ次も管理いけてんだから、
はい、
結構いい学校も出てると思うのよなんとなく。
はい、
ただね、人が生きていく力っていうのは、例えばさ、
はい、
ポットでの頭のいい人が職人さん相手にするなんてのは大変なことだよ、はっきり言ってね。
はい、
本当にそう思うよね。
はい、
向こうはさ、いい意味でも悪いのも百戦錬磨っていうか、自分一人の力で生きているような人ばっかりなわけだからさ、
はい、
そりゃ無理だよ本当はって僕なんか思うわけよね。
はい、
その上にさらに残業と休日出勤がで、追い込まれていく、
はい、
まあ一言で言えばさ、
はい、
ノーと言えなかったってことだよね。
そうですね、
ノーが言えないんだよ。
はい、
そうすると自分の人生は誰も生きられないよ。
はい、以前はもう、うん、お金とか時間じゃなくてやっぱり普通の生活が欲しかったっては思いました、
うんうん、
なった時には。
だからね、
はい、
その普通の生活だろうが、
はい、
手強い職人さんを相手にした時でもあろうが、
はい、
うるさい上司、
はい、
責任を取らせようとあなたにするね、
はい、
だからおそらくね、嫌な仕事やらされたんじゃないかなって気がするんだよね僕。あなた、はい、ノーと言えないから、
はい、
それでそうしたものに抵抗するノーと、それからやっぱり人生観が貧しいのよ。
はい、
要するに立場の違う相手とやり合う時にはさ、なんていうの、 あいつもさすがだなとか、なんか思わせるものが上司だからっていう以上のものっていっぱいあるじゃないですか。
はい、あります。
ね。そういうもんがないんだよ、はい、だから何も。
はい。
だから、もうちょっと厚みはある生き方をこれからしていかなくちゃいけない。
はい。
その時に一番いけないのが、
はい。
今言ったノーと言えないことと、
はい。
怒りを抑えることなの。
はい。
で、あなたに必要なものは、
はい、
ふざけるなバカ野郎がないのよ。
あ、ない。
そういう。
適当っていう言葉がわからないっていうか。
うん。だってさ、適当っていう言葉がわからない人は、
はい。
いい？自分のご飯を食べる時間もわからなくなるよ。
はい。
自分の寝る時間もわからなくなるよ。
はい。
それは自分の人生でありますか？
いえ。
自分の時間ないよね、そこには。
はい。
そんなことに、突破する力がふざけるなバカ野郎なのよ。
はい。
ね。それを言ったらクビになるかもしれないよ。
はい。
ふざけるなバカ野郎の気でも気持ちを抑えちゃまずいよね。
はい。はい、
怒りを抑制したら、それは、意気消沈しますよ、人間は。
はい。思ったもんだから。
だからその時、ふざけるなバカ野郎ぐらいの思いを自分の心の中に許すべきなんですよ。
はい、確かにそういうのはもう全部抑えてる感じです。
そうです、そこまで抑えるんだよ。自分でないものになって、
はい、
言われたままやっていくことがこれまでの貧しい人生観だったんだよ。
はい、
それじゃもう通用しないんだ。 あなたに必要なのはふざけんなバカ野郎、はい、でももうちょっと続けるかぐらいの感じよ。
はい。
ね。ふざけんなバカ野郎でこれ終わっちゃったらさ、
はい、
これも未熟だから、
はい、
でももうちょっと続けてやるかぐらいの思いがプラスされれば、
はい、
随分楽になるような気がするよね。
はい、
要するにね、縁がある仕事、はい、縁がある人間関係は、これはやっぱり何か縁があるんだから、
はい、
やっぱり大事にした方がいいと思うんですよ、
はい、
でもこれをやって自分の寝る時間も休みもないとかって言った時に、
はい、
なんでだよふざけんなバカ野郎の思いを抑え込むことは人間にはできないですよ、
はい、
これを抑え込むと鬱ですよ。
あ、はい、
だから良い人とかできる人とか社会に役立つ人になりたい、これはあるけれども、
はい、
それとはまた別に自分は自分としてもっと楽しく生きたいとか、自分を捨ててまでやることなんて世の中にあんのかなという人生観があなたに必要ですよ。
はい、ありがとうございます、
ね、でも、はい、奥様がみんな喋れるっていうのは、
はい、
触れ合いを持ってる、これがあるから、
はい、
あなたは復帰可能になったのよ、
はい、
要するにね、本当の鬱の原点は、
はい、
その怒りの抑圧でもあるし、
はい、
ノーと言えない弱さでもあるけれども、
はい、
人と誰も触れ合えないってことなんですよ、
はい、
でもあなたには奥様がいる、そして、はい、少なくともね、触れ合ってることが分かりますよ。
はい。
ね。
ありがとうございます。
うん。だから、何を大事にするか。
はい。
ということを、もう一回そこを改めて、考えるといいと思います。
はい、ありがとうございます、はい。楽になりました。
はい。ぜひ、そうしてください。じゃあ、
はい、
田中先生にもう一回ね、伺ってみたいなと思います。
面白い研究があって、心理学には。
はい。
楽しいから笑うじゃなくて、
はい、
笑う表情を作るだけで、
はい、
脳が幸せになるっていう幸せの研究があります。
はい、
なので嫌でもニコニコするっていうことと、
はい、
あとはニコニコしながら、
はい、
嫌な感情のおならを今日からしてみてほしいんです。
はい、
それ何かというと、
はい、
イラッとしたとか今日は悲しかったっていう時に、
はい、
ついつい多分あなたは我慢してたというようなことも今日お話にありましたが、
はい、
できたら笑いながら、
はい、
今日はこんな風に上司に言われてイラつく僕がいましたっていう表現で喋ってほしいの、
はい、
うん、
はい、
変でしょ、ニコニコしてるのに怒る話だとか悲しい話だとかをしてみるの、
はい、
それをやると何がいいかっていうと、はい、まず私という人間はどんな時にイラついてどんな時に悲しむ人間なのかなって自分の調査ができます、
はい、
そのことはうつにまで悪循環になってしまう自分を食い止めることにもなるので、
はい、
悲しい時には悲しいと自分が認める、
はい、
イラついた時もちゃんと認める、あれイラついた自分が今日はいましたとか、
はい、
多分ね言いにくい自分があるだろうから、
はい、
だからこそ今日はこうこうこういう人をバカにしてイラッとした自分がいましたみたいにストーリーにしちゃってください。
はい、わかります。
これは心理療法の歴史とした練習の一つです。
はい、ありがとうございます。
なのでこんな風な行動によって、
はい、
心持ちが建設的になるはずです。
はい、
ああつまり朝からこんな風に悲しくてこんな風に落ち込んだから自分は今日やる気がなくなってしまったんだなみたいなことを言ってほしいの、はい、自分で。
あ、はい、
そうするとなるほど、そりゃこんな風に感じてたら今日やる気なかったよねって自分のことを認められたりします。
はい、
ちょっとそんなことまず始めてみてもらえますか。
はい、わかりました、
ね、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。